主は皆さんと共に。マタイによる福音。その時イエスは弟子たちに言われた。兄弟があなたに対して罪を犯したなら行って二人だけのところで忠告しなさい。言うことを聞き入れたら兄弟を得たことになる。聞き入れなければ他に一人か二人一緒に連れて行きなさい。すべてのことが二人また三人の証人の口によって確定されるようになるためである。それでも聞き入れなければ教会に申し出なさい。教会の言うことも聞き入れないならその人を異邦人か徴税人と同様に見なしなさい。はっきり言っておく、あなた方が地上でつなぐことは天上でもつながれ、あなた方が地上で解くことは天上でも解かれる。またはっきり言っておくが、どんな願い事であれ、あなた方のうち二人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。二人また三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。キリストに賛美。どうぞお座りください。まあ、今日の福音書は、マタイの18章の、後半の、ところが朗読されました。マタイの18章というのは、教会共同体が、どのような形で歩むべきかということをこの、まとめて、書いてある、ところですね。ここは本当にいろいろこう考えさせられることが多い章ではあります。聖書というのは、どっちかというと、理想主義的なですね、ことが書いてあることが多いようには思いますが、でも非常にこう現実主義っていうんですかね、この、リアリズムをこう分かって書いてあるところもある。今日のところはどっちかというとこのリアリズムっていうんですかね、そういうものを感じさせられるところではあります。兄弟があなたに対して罪を犯したならあるんですが、これはもう、マタイの時代というか、マタイの教会が反映されてると言われてるんですが、マタイの時代から今の時代も、ある意味変わらないけど、どこにでもトラブルメーカーというか問題児がいるわけですよね。このなかなかどうしたらいいのかよくわからない人がいて、でもまずですね、この行って2人だけのところで、忠告して話し合いなさいということを言うわけですよね。理想主義的に言えばそれで解決すれば、問題ないわけですけど、でも実際はなかなかそうじゃないところに私たちの、実際の難しさがある。だからこの後はそれがダメだったら1人か2人一緒に連れてって仲間で話し合えと、でそれでもどうしてもダメだったら今度は教会に申し出なさいということを言うわけですよね。だから昔も今も、それはトラブルメーカーみたいな人がいて、あるいはその問題があった時にですね、いかに解決が難しいかということを、逆にはっきりと書いてあるとは言えるでしょう。当事者もそれなりにやっぱり努力しなきゃならないんですけど、周りの人もそのことについて一緒に悩んだり一緒に話し合ったり、でそれもできないなら、確かに、教会に、イエス様の時代まだ教会なかったんですけど、教会にやはり言わなきゃならないことが、あるでしょう。だから主任神父さんの頭が痛いことでもあればあるんですけど、いろいろ来ますから、でもともかく、やはりこう解決、何かを解決していくってことは簡単ではないっていうことを逆にはっきりと語ってるけれども、何か大きな問題があった時にはやっぱりみんなで力を合わせて、ああでもないこうでもないって話し合ったりこうしながらですね、やっぱり解決の道を見つけていこうとする、それがやっぱり私たちの日常生活であると言えるでしょう。教会においても職場においても、あるいは家庭においてもですね、隣近所においても、私たちはその小さな 積み重ねをしていくしかないということですよね。だからこの今日の後半の二人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。二人また三人が私の名によって集まるところには私もその中にいると。もうこれはもうこの二人とか三人というのはもう何て言うんですかね、もう相当困って祈ってるわけですよね。この何にも問題がないところに二人集まってお祈りしましょうの話じゃないわけで、相当困って困ってどうしようもない二人とか三人が集まって心を合わせて神様に祈るから、神様はそれを乗り越える力と解決方法を与えてくださるというですね、まあ、ここは本当にまあ理想主義というか神様の恵みの世界が広がってくるということなんですよね。しかもここは二人とか三人って言ってることは、まあ、僕は本当に心に響くところの一つですけど、やっぱり一人で祈るってことの力が弱いってことなんですよ。みんなで集まって祈らなきゃならないっていう祈りはですね、でその中で神様が働くということを言っておられるわけですね。まあ教会のお知らせをすでに皆さんも読んでるでしょうけど、まあ、だから私はなるべくグループでミサに参加してほしいと、まあ、最低人数を4人にしましたけど、まあ、このミサは例外的に個人で参加できるようにしてますけど、個人でそれは参加する方が気楽なのはもちろん重々分かってますけど、でもやっぱりコロナとかこういう危機があればあるほどやっぱりね、集まって祈った方が絶対いいんですよ。苦しい時とか辛い時は仲間同士で集まって祈るのが絶対力になるからですね。それも明らかだと思います。だからわざとグループでミサを申し込むようにわざとしてるんですけど、実際はそれはこの聖書の箇所があるからです。2人とか、まあ、一応4人ですけど、2人3人仲間で集まって祈ることがどれだけ力になるかっていうことは、もう僕は本当に聖書の書いてある通りだと思いますね。で今それをしなきゃならない時だと思います。まあ、今は今度は、コロナだけなしにもうそこまで大きな台風が迫ってきてるとか、まあ、危機というのはどんどんこれからも来るでしょう。もう一人で祈ってるだけだったら多分ね、もう心が折れちゃうんですよ。仲間と助け合って一緒に祈るときにこの神の力がもう働いてくるっていうことですね。まあこの二人ということがもう夫婦だと考えても僕はいいと思います。家庭でいろんな問題があったときに夫婦で助け合って一緒に祈りができるっていうのは、僕はそれ自身がもうある解決を示しているような気がしますね。でも逆に言えば現代の不幸な時はその2人で集まって祈れないってことですよ。つまりその2人で集まれない、3人で集まれないっていうことが実は現代の一番の危機だと思ってますね。みんなもうバラバラになっちゃってるから、だから危機が来た時に自分一人だけになるから倒れちゃうんですよね。その時に仲間とか誰かと共に祈れる時に乗り越えていけるわけですよね。まあそれを皆さんやはり心がけてもらったらいいでしょう。まあ、今まではちょっと気楽な時代だったから、まあ、一人で教会に来てお祈りしてそれで力を得てっていう、でも多分ちょっとこれからじゃもうそれじゃ済まないと思いますね。お互い同士心を合わせて2人でも3人でも4人でも、そういう中でこそ私たちは危機を乗り越えていける力が与えられる、まあ、そのような時代がもうそこまで来てますから、仲間同士のつながりと神へに向かうっていう、まあ、両方をですねしっかり心に、こう刻んでですね歩んでくださったらいいというふうに思います。まあこの命を守る月間というですねエコロジーを考えるときに、もうコロナ台風もうまた別の災害がもう来るかもしれないですけれども、私たちは本当に何て言うんですか、心持ちっていうか、ライフスタイル、人間関係ライフスタイルも含んでですね、もう変えていく時がもう来てると思います。本当のところ、まあ、なかなか変えるの難しいから急にできないですけど、でも私たちが、まあ、本当の信仰と仲間と共に歩む、 まあ、その中でこそ、まあ、危機を乗り越えていける、それ自身がもう原動力になるんではないかというふうに思っていますので、まあ、本当に心を合わせて、あるいは心を合わせて祈る仲間があるっていうことがもう恵みだと本当に思いますけれども、まあ、そのようなつながりの中で私たちが歩んでいけるように、エコロジーを考えたらもう人間だけじゃないですよ。自然とどうつながって生きるか、もう本当に人間がもう傲慢になっちゃいましたから、自然とのつながりも忘れちゃってるわけですよね。もうこれも本当の危機だと思いますが、自然と私たちもつながりながら、2人3人というのは人間だけの話じゃないって気もしますよね。本当にこの大自然と周りの緑や鳥や動物たちとつながってお祈りできるかどうか、まあ、これも大きなチャレンジですけれども、まあ、そのような心で私たちが、まあ、この、今日祈れるように、そしてこの1ヶ月間ですね、まあ、そのようなつながりを本当に持つということが、持って歩むってことが命を守ることの最大のポイントだと思いますから、この1ヶ月間、まあ、そのようなことも心に刻みながら共に祈りを深めていきたいと思います。